平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに義を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
やっといい天気になりましたね。では、今日と明日の福音をご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネの8、1から11まで。ヨハネの8章、1節から11節まで。はい、お願いします。
私もあなたを罪に定めない。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところへやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者やファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいる女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。
ありがとうございます。では、この箇所は、専門家たちに言わせれば、ヨハネは書いた箇所ではないんです。これは本当はヨハネ福音ですね。著者は違うというんですね。専門家たちは文書などを読むと絶対ヨハネではない。多分ルカだったでしょう。文書としてはルカに似てるけど、さらにこの場所に入ってるのがおかしい。他のところに書いてるはずです。この箇所は時間的に言えばね。ところがこの箇所は神の言葉として認められています。神のこと福音の中に認められていない、認められています。はい、ではこの ここに書いてあるように、その律法学者とファリサイ家たちはイエス様を試して訴える口実を求めてこの質問しました、うん、というのは板挟みにさせるつもりだったんです。イエスと答えてもダメ、ノーと答えてもダメ、両方とも困ります。許しなさいと言えば訴える、この先生は律法を無視している。もしも殺しなさい、律法に従って打ち殺せと言えば、彼らがあなたは偽善者ですよ、自分の身を守るためにこの女性を殺させてもされているんじゃないんですか、いつも罪人を歓迎すると言ってるんじゃないんですか、弱い立場の人を助けてるんじゃないんですか、愛し合いなさい、許しなさいと言ってるのに、今撃ち殺すというんです、あなたは偽善者でしょう、嘘ばっかりと、どっちみち非常に困ります。しかも貫通しているうちに、している時に捕まったと。多分イエス・キリストはすぐ分かった。多分でち上げでしょう。でち上げだったでしょう。ところがそれは証明できない。しかも今急いでみんなやってる、みんなあれ、冷静に落ち着いて考えする時間がない。彼が多分スサンナのことを思い出したでしょう。旧約聖書のスサンナの出来事がありますね。彼女も訴えられた。でも、ダビデは、どういう二人だったんですね。二人のおじいさんを訴えたんです。また、どこの木の下で彼女がそうしていたんですかと、ね、彼が言うんですね。で、もう一人は、どこの木で違った木だ。だから、あなた方が嘘をついていると。ところが、今のそのスザンナのところと今の箇所は状況が違うんです。それはできない、でち上げであってもできない。じゃあどうしましょうと、ジスクリストは困って、とにかく彼女の命を救いたかった、この人の命を救いたいけどどうすればいいのかと。私たちはいつも考える、イエスクリストは神様ですからすぐ分かったでしょうと。そうでもやっぱり人間ですね。人間ですから困ったんだ。どうしようと思った。そのために時間稼ぎで、多分時間稼ぎで何かを指で書いていたんですね、地面に。多分落書きだったでしょう。もしも何かが書いた、何かを書いたならば、重大なことを書いたならば、福音者がこれを述べたはずですよ。ですから時間稼ぎだったと思います。考えながら身をかがめて、で終わりにある言葉を言うんですね。罪を犯したことのない人はこの人に石を投げなさいと言えば、一人また一人で見ちゃ立ち去ってしまった。で彼は女に、私もあなたを罪に定めないというストーリーですね。ではこれを見て、私たちはイエス・キリストの態度を見て本当に誇りに思えると思います。いつも言うように、キリストを知る、好きになる、従う、知らせる、この 4S ですね。ローマ字のキリストを知る、心で知る、従う、好きになる、好きになる、従う、知らせる、これを今やってみましょう。この箇所を見て、というのはイエス・キリストはここに見せる姿は気品のあるイエス・キリストですね。気品のあるイエス・キリスト、それから頭のいい人、頭のいいイエス・キリスト、そして憐れみ深いイエス・キリスト、 この3つの特徴を見て、こんなイエスに私もなりたいという気持ちを起こしましょう。まず、気品のある人です。つまり、貫禄があるんですね。貫禄、そして余裕がある。慌てないんですね。黙って、でも軽蔑的な沈黙ではなくて、黙って、へばらないで、彼らを見下さないで、それと同時に自分がその人たちの前に小さくならないで判断するんですね。やっぱりかっこいいですね。かっこいい。それからイエス・キリストは頭のいい人です。賢い。ハトのように素直で蛇のように賢くなりなさい。彼は蛇のように賢い。うまく逃げるんですね。イエスも言わないで、ノーとも言わないで、彼らを返すんですね。頭がいい。鋭い。それに、ただ逃げるだけではなくて、重大な教えをしながらみんなを返すんです。どういう教えかというと、罪を犯したことのない人は、まず石を投げなさい。つまり、裁くなということです。またあなた方はよくも一人石を投げるんですね。自分はどうですか。かつてイエス・キリストはこの比喩を使ったんですね。丸太とおがくず。あなた方の目には丸太があるのに、つまり大きな罪、たくさんの欠点と罪と過ちがあるのに、丸太があるのに、人の目にある小さなおがくず、あるいはかんなくずを取ろうとしてるんですね。偽善したように、まず自分の大きな欠点を見て、それから人ですから、私たちもこれを読むと、人を裁くときには口で裁くときが多い、あるいは心の中で裁いているときもあります。それをやめなさいとイエス様が言ってるんですね。裁くのは神様の仕事です。あなたの問題ではない。あなたは知らないことが多いので、全部この人を神様に任せてください。で、神様に祈って、この人が悪いことをしてるんだったら改心するように助けてくださいと祈りなさい。でも石を投げないで。裁くことは石を投げるということですね。自分には罪がないですか。この反省が大事ですね、私たちにも。そして3番目、イエス・キリストは憐れみ深い人です。というのは、彼女に聞かないんですね。本当にそうでしたか、それともでち上げですかと聞かない。どちらでもいいぐらいですね。とにかく彼女の命を救いたい。彼女はかわいそうですよ。罪を犯したとしてもかわいそう。殺される、あるいは殺されなくても家に帰って大変ですよ。主人は黙ってないでしょ。そして家族と近所とも評判を、この人は大変ひどい試練に合わせられた。だから少なくとも命を救いましょう。そしてイエス・キリストは自分の評判などについてあまり興味がない。訴えられてもいいですよ。評判が悪くなるいいですよ。とにかくこの人を救いたい。憐れみ深い人ですね。いつも言うように、この傷ついた足を折らず、くすぶる闘志を消さない、 イザヤ預言者が言った言葉ですね。メシアについて、傷ついた足を折らず、この人は切り捨てられているんですね。その人を切り捨てない、傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない、消えそうになっているろうそくを消さない、煽り立てるのです。これを見ると、やっぱりこんなイエスに私もなりたいという気持ちになります。読まないけれども、今日と明日の第二の朗読には、聖パウロが、これは一緒でしたから、フィリピへの書簡ですけども、3章13節後で見てください。フィリピの3章13節私はイエス・キリストに捕らえられていますというんです。イエス・キリストに捕らえられています。こういうふうになる、私たちもイエス・キリストに捕らえられる、つまりイエス・キリストにはまるようにしましょう。結局私たちの信仰は、もちろん哲学、もちろん神学、もちろん祭礼、でも根本はイエス・キリスト自体です。変容の時に山にいた雲から聞こえた神の声が言うのは、彼に聞け、これに聞け、そしてイエス・キリストしか誰もいなかった。イエス・キリストを信じれば全てがそこに深められているんです。重なっているんです。だからマルタが言ったんですね。マルタとマリアの、ラサロの弟が死んだ時にイエス・キリストが来たんですね。でマルタは、もうちょっと早く来てくだされば、イエス・キリストが、私は命であり復活である、私を信じる人は死んでも生きる、この言葉をあなたは信じるかと聞くんですね、マルタに。私は命である、復活である、私を信じる人は死んでも生きる、この言葉を信じますか、信じるかと言われた彼女は答えるのが立派ですね。はい、主よ、あなたを信じま す, というんです、ね、これは信仰です。あなたの言葉はよくわからない、復活である、命である、死んでも生きる、主に聞いてよくわかりません。でもわからなくてもいい、あなたを信じています。これが私たちの信仰ですね。イエス・キリストを信じています。ですからこんなイエスに私もなりたいと思って、キリストのようにキリストと共に生きることにしましょう。もう一度読んでいただきましょう。
私もあなたを罪に定めない。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつ こく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に叩き続けられた。これを聞いていた者は、年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、ありがとうございます。では今度は読まないけど、放蕩息子のことはこの間ここで話しましたね。でも少し繰り返したいところがあります。ちょっと追加があって、お兄さんと話しているときにそれは説明しましたね、全部。でもこの言葉は大事。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものである。この言葉をもう一度考えましょう。お前はいつも私と一緒にいる。このお兄さんが言わんとしてたことは、私はいつもあなたと一緒にいるので報いを得る権利がある。いつも弟は一緒にいなかった。私ずっと一緒にいるので報いを得る。それに対してお父さんの返事は、お前はいつも私と一緒にいる。私と一緒にいること自体は報いです。私を一緒にいるので報いを得る権利があるということよりも、私と一緒にいるのは最高の報いです。なぜかといえば、私のものは全部お前のものである。この例え話の時には、そのお父さんのものは何かというと、お父さんの財産と畑と動物とかなどですね、全部持っているもの、全部を取る。でも私たちに当てはまる言葉ですので、神様が私のもの全部あなたのものだ。神様のものは何ですか？神様が私たちに 何を与えてくださるんですか？神様が持っているのは愛ですね。神は愛である。この愛をくださる。もしも一緒にいれば、神と一緒にいれば、どういうふうに一緒にいるかというと、祈りと愛、祈りと愛。祈りの時に神と一緒にいる。そして愛する時には神の掟を守る。それは一緒にいるということです。一緒にいれば、あなたの心が私の愛で満たされる。いっぱい満点になるんです。そうするとあなたの人生の道を歩いているときには、あなたには良いことも来る、悪いことも来るでしょう。悲しみも喜びも来るでしょう。 主に悲しみが来るときには、苦しいときには、辛いときには、その辛さをあなたの心で受け入れる。心が私の愛で満ちているので、その苦しみをこの愛と混ぜてみてください。混ぜて。混ぜると喜びを感じる。愛の喜びを感じる。来る悲しみを心の愛で愛と混ぜると喜び、愛の喜びを感じる。どういう喜びかというと、いつも言うように心が望む喜び、心が望む喜びは愛する、愛される喜びです。心を満たす喜び、心を満たす喜び、本当に満たす。3番目、心から湧き出る喜び、心から湧き出る喜び。外の状況がいいから喜ぶ、それは当然ですけども、この喜びは外の状況から生まれるのではなくて、心の底から生まれるんです。その悲しみを受け入れて、そして4番目は奪われない喜び、奪われない喜び、これは愛の喜び。心が望む、心を満たす、心から湧き出る奪われない喜び、この喜びを感じる。ところが感じるというと、また感じない時もあります。悲しい時には喜びを感じない、痛い時には喜びを感じる余裕がない。でも喜びが潜在的に喜ぶ、潜在的に、つまり意識しないで、例としてはお母さんの胸に休んでいる赤ちゃん、起きてますけれども、いろんなものを見てて手に触ってる、ね、すごい安心感がある、その子供には。でもそれを意識しないんです。私安心だということは意識しない、でも安心しているんです。そのような喜び、苦しい時には喜びを感じない、でも喜びがある、愛の喜び。追加、この間言われかったこと、他の言葉で言えばこういうことになります。私たちは人生の道歩いていて、でその山のてっぺんまで行かなければならない、この山を登るんです。私たちが神様に祈るのは、願うのは、楽な道をください。芝生での道、右に左に花があって険しくない道、海が眺められる、その道を。ところが神様が私たちの祈りを聞いてくださるんですよ。でも石だらけの険しい道も来る時もあります。その時には私たちが、神様が何これ、私の祈りを全然聞いてくださらないじゃないですか。いや聞いてます、はい聞いてますけども、この耳から入ってあの耳から出る、何も出てこないじゃないですか、と怒るんですね。で神を信じられなくなるんですね、その時にはこういうことです。神様はあなたに楽な道を与えることではない、まあ時々楽に変わるけど必ずしもそうではない、険しい時も絶対来ると。神様は何をしてくださるかというと、あなたの筋肉をたくましくする、あなたの心臓と肺をたくましくするんです。そうすると険しい道が来るときにも、しんどいと言いながらも登れる、そういうふうに神様が私たちの祈りを聞いてくださる。楽な道を与えることよりも、心の元気、心 心の元気、心臓の強さ、肺と、この山の例で言えば、筋肉の強さと、心臓と肺を強めて、精神的にも同じことです。こういうふうに。ですから、私たちは、神と一緒にいるということは、で神と一緒にいることを感じさせていただくことは非常に大切なことです。イエス・キリストは十字架につけられてエロイ・エロイ・レマ・サバクタニと言いましたね。アラバイ語ではこれ私の神、私の神、なぜ私を一人にしたんですか、なぜ私から離れたのですか、私から離れないでくださいと祈るんですよ。もちろんイエス・キリストはこの神様がいつも私と一緒にいると信じてます、分かってますけども感じてなかったみたいですから、祈るのは私をこの十字架からこの苦しみから自由にしてくださいと祈らない、それはこんなもんですよ。ただそばにいてください、私と一緒にいてください、で私がそれを感じるようにしてください。この祈りね、私たちも苦しい時には主よ私と一緒にいてください。で必ずそうですね、あの沈黙という作品の、あの殉教者が明くる日また拷問だと、その夜一人で祈っているんですよ、助けてください、助けてください、もうで静かな声を聞こえたというんですね。多分イエス・キリストの声です。絶対そうです。お前の苦しみを知っている、お前の苦しみを知っている、お前の苦しみを知っている、これだけ。この苦しみの原因であるこのあなたの失礼、あなたの悲しみを知っている、あなたの悲しみを知っている、この悲しみの原因である苦しみを取り除くことはしない、でもあなたの悲しみを知っている、でそばに悩んでいる、で一緒にいる、これですね。少しこれについて考えましょう。今度はこれもこの間読みまして、ね、多分説明したけれども簡単に確認します、法と息子の第一の部分、つまりお父さんと法と息子の話し合いは悔い改め方を示しています。正しい悔い改め方を、これを確認したいと思います。まず子供は何をするかというと反省する、それから戻る、そして謝る、謝る、この3つのことをさ、反省して戻って謝る、そしてこの2番目、お父さんは子供に対して何をしてくださるかというと迎えるんです。走って迎えるんです。待ってるんじゃなくて出迎えに行くんですね。走って出迎え、 そして許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、迎える、許して、受け入れて、抱きしめる。では、悔い改めはこの二つの部分を含むんですね。誤解してあるいは誤解しなくても、悔い改めはまず子供のように反省して戻って謝る。そして神様が、お父さんが私たちにしてくださることを信じて感じる、許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、それを信じてある程度感じて喜んで元気になって、その喜んで生きるし、その喜びを人と分かち合う。これは悔い改め方です。どこの声ですか？あっちかな。そこから言わないと。
今ついに行きました。
はい、ではもう一つあるんですよ。洗礼者ヨハネが言う言葉です。許されて悔い改めた人にふさわしい行い。許されて悔い改めて許された人にふさわしい行いをする。どういうふさわしい行いかというと、いろいろ言えますけれども、今言ったことを、つまり子供が神様に対して反省して戻って謝った。では、私たちは人といろんな食い違いがあって、喧嘩があって、面白くないことがあって、距離があって、悪いことがある。この3つの子供がすることを、その人に対してすること、その問題反省して、人を裁くだけではなく反省して戻る、その人に近寄る、邪魔しないで、おせっかいしないで近寄って、そして謝る。これはふさわしい行いです。さらに、お父さんが私たちに対してしてくださることを、私たちがその人たちにするんです。喧嘩の相手、ちょっと離れた、そのややこしくなっている、あるいは一応空間的には一緒にいるけども、すごい心が離れているというような人に、つまり迎える、相手が来るのを待つよりも迎える、自分に近寄ってみる、そして許し合う。許すことのできない時には、その人のために祈ること、許すことができない時には、その人の復讐をしないで、そしてその人の不幸と失敗を喜ばないで、望まないで、その人の本当の幸せを祈る。許して、それから、ですから迎え、許して、受け入れて、この人を、多分この人は変わらないでしょう、この人を受け入れて、そして抱きしめる、愛する、大切にする。これは悔い改めて許された人にふさわしい行いです。少し考えましょう。 続けます。いつもより私この講座でただ、キリスト教のキリストの死を正しく深く知るだけではなくて、良い意味でいい人になって人のためにいいことをする人になる、これは狙いですね。いい人であって人のために良いことをする人になりたい。そのために今悔い改めと、許し合いということですが、一応私たちは許し合いはするけども、でも元に戻らない、すごく。ですから仲直りについて考えましょう。仲直り、ただ許し合った後の状態、本当に仲直りができるためにどうすればいいのか。この話はもうしたことがありますけれども、新しい人がいるので聞いてね。しかもいつも新しい人が出るので、これは主に喧嘩の後の、あるいは面白くない状態の後のための仲直りのテーマで、でもあまり喧嘩しない人がいますね。家族でも友達でも喧嘩しない、それは一番いいですけれども、でもそれにしても喧嘩しないけどもかなり離れている感じがする時もあります。あるいは初心から離れた感じ、その人間関係の初心から離れた関係ですから、それに戻るための話し合いにもなります。初心に戻るためにも、でいろんな提案を申し上げます。何回ぐらいある、いろいろあります。これは全部守る必要性はないので、順番もアダランダムですけれども、一つ、その時にはまず慌てないように、なんかこのような時にはちょっと大きな喧嘩がある時にはもう終わりだと考えがちですね。それは慌てることです。ドラマティックになることです。よくない。なんとかするからなんとかなるよ。この気持ちは大事です。慌てるな、もう私はこの人にとってはもう何でもなくなった、でこの人は私にとっては何でもなくなった、そんなことではないですよ。もう愛が完全になくなりました、そんなことではない。なんとかするからなんとかなるよ。慌てないように。2番目の提案、仲直りを深く望むこと。仲直りを深く望むこと。喧嘩した時には仲直りを望まないですね。望めない。この人の顔も二度と見たくない。蹴飛ばして絶好という気持ちになってるんですね。でもそれは最初ですけど、少し時間が経ってやや冷静になって、あなたの前には日本の道が開かれると思います。左の道は復讐と絶好につながる道です。復讐と絶好、蹴飛ばしてさようなら。この道を望むのはあなたの浅いところの自分だと思います。浅いところの自分とはエゴイズムと傲慢によって汚されている自分です。エゴイズムと傲慢によって汚されている自分は浅いところの自分です。喧嘩があるときに、あるいは嫌なことがあるときに、あなたは考えるんですね。 その人とかが、その浅い自分が望んでいるのは終わり。ところが右の道もあるんです。それは深いところの自分が望んでいる道。深いところの自分とは、愛したい自分、本当の自分。で、本当の自分が、この道は仲直りにつながる道。本当の自分がこれを望んでいるんです。深い自分。そしてこの仲直りを深く望むこと自体は、この道を、右の道を歩き出すことになります。望むこと自体は歩き出すことになります。仲直りを深く望めば何とかなります。仲直りを望まなければどうにもならない。終わり。今度3番目。これも難しい。全部難しいですけども、まあ、3番目は、治らない欠点のあるこの人を受け入れることです。治らない欠点のあるこの人を受け入れる。人間には治る欠点があります。例えば、いつも遅刻する人です。それはもうちょっと努力すれば遅刻する、間に合うことができます。それは治る欠点です。ただこの人は 治したくないだけで治る。他の欠点はなかなか治らない。生まれつきの性格の欠点は治りにくい。怒りっぽい人は死ぬまで怒りっぽい。少し良くなるかもしれませんけれども、多少年取って元気がなくなるからぎっくり、暇の話、ぎっくり腰みたいな、ぎっくり腰したくなります。私はもう5回やりましたまだ若い時にテニスやって、痛い、すごく痛かった、大変だった、もうそれで、でもあれから5回、あれから4回、でもだんだん柔らかくなって今はしない。でもしない理由はあまり格好良くない神経が荒れるんですね。でも神経が弱くなって力がなくなって引っ張る力がないのでぎっくり腰しない。あまり格好いい理由ではないんですけども、まあこの、なぜこんなこと言ったのか忘れちゃったけど、とにかく、とにかく、治らない欠点があるんですね。でも、この人、しかも、相手の治らない欠点こそ、私は一番嫌い。治る欠点はそれほど嫌ではない。相手の治らない欠点こそ私が一番嫌い。で、今の喧嘩はその欠点のためですよ。で、今までの主な喧嘩はそのためでした。これからの喧嘩もそのためでしょう。でも治らない。ですから諦める。でも諦めるには2つの意味がありますね。1つは冷たい意味です。この人はどうしようもない人間だから我慢するしかないね、ということは冷たい。温かい諦めがあるんです。それは明らかに見るということです。この人を明らかに見ること、この人の欠点が治らない、これ明らかに見て受け入れる。 して、この間、園庭の例え話がありましたね。園庭が、ポイントだけ繰り返します。もうこの一軸の木は3年にわたって実を結ばない。だから切り倒せと主人が言うんです。で、園庭は、ご主人様、もう1年を待ちましょう。そのうち私は、周り木の周りを掘って、肥やしをやってみる。その話があったんですね。では、こういうふうにすればいいと思います。ただ、この人を諦めて、つまり、その人の明らかに見て仕方がない。そうじゃなくて、まず、忍耐を持ってね。もう一年、忍耐は。そして信頼感、信じる。この人はやや良くなりそう。信じる。あなたはその人を信じないとどうしようもない。信じて信じさせるんです。そして協力する。周りを掘っておいて肥やしをやってみる。ですからお父さんは子供に成績が悪かったので日曜日は遊びに行かないで勉強しろと言って、で自分はお父さんはゴルフをしに行くんです。それはいけない。お父さんはうちに残って子供と一緒に勉強する、勉強を教えるべきです。それはですから協力する。そしてこの園庭はこの木を愛してたんですね。愛すること、この木をこの人を愛する。ただ実が欲しかったと、もちろん実が欲しいけど、この園庭が欲しかったのはこの木が伸びて喜んで実を結ぶ。主人にとってはこの木はたくさんの木のもう一本の木に過ぎなかったけれども、この園庭は全ての木を一つ一本ずつ全てだ。一本ずつを大切にする、愛する、だから伸びる。こういうふうに私たちは治らない欠点のある人を受け入れると同時に、その人のために忍耐と信頼感と協力と愛を持って、ここまでは少し考えてください。続けましょう。4番目の提案。相手の立場からもその問題を考えること。その人のこともその問題のことも相手の立場からも、自分の立場から見るのはやむを得ないことです。それは絶対そう見る。でも相手の立場からも見ることにしましょう。相手の立場から見るということは何かというと、もうちょっと詳しく言ってみたら、なぜこの人がそこまででなければならなかったのかと、それを探るべきですね。理由がある、絶対に。どうしてこの人はこんな感情的になってるんですか。どうしてこの人がこれがわからないんですか。何がわからないんですか。どうしてこうなってるんですか。反省すれば、下手すると私自身のせいでこの人はこうなってる時もあります。私自身のせいでこの人が感情的になってる。もう 何回も頼んでくれたのに、私はノーノーノーと言っても、もう爆発したんです。ということはなぜこういうの、あまり聞かないで私たちはただ事実を見て怒るんです。でもなぜこういうふうにこうなってるんですか。もう一つ、もう一つの角度から、あの相手の立場を見るというの、あのグーテ、いつも出てくるグーテのことは、相手が何を言ったことよりも何を言いたかったということを知らない、理解できない人は子供っぽい、子供っぽい。相手が何を言ったことよりも、相手が何を言いたかったことを理解できない人は子供っぽい。ですから私たちは人の言葉にこだわって、その人が言いたかったことを理解しない、それは子供っぽい。しかも相手が言いたかったことをなるべく悪い方に解釈する傾向があるんですね。なるべく悪く解釈する。こう言ったけども、こう言いたかったのはこれだろう、このそうじゃない、なるべくよく解釈するように。そしてもう一つ、もう一つのニュアンスは、この相手の立場から、これは根本的な姿勢ですけれども、愛されることは自分の権利ではありません。相手からいただく贈り物です。愛されることは自分の権利ではないんです。相手からいただく贈り物です。互いに、私たちは大体いただく権利があると思いたがるんですね。だって私は真面目にやってるんじゃないんですか、ちゃんと仕事してるんじゃないんですか、そしてこの魅力とこの価値があるんじゃないんですか。愛されるのは当然です。ですからありがとうと言わないだけではなくて、肝心な当たり前ですよ。それは大きな間違いです。愛されることはあなたの権利ではない。相手が自由にくださる贈り物を謙遜に感謝しながらいただくべきです。この姿勢で生きること自体は、相手の立場からも物事を考えることになります。5番目の信じること、信じること、3つのことを信じる。まず自分自身を信じる。それについて考えましょう。自分を信じ、自信ですね、自信。ところが自信過剰は危ない、自信過剰は危ない。極端に自分を高める人は極端に自分を低くさせる傾向があるんです。劣等感に、自信過剰は劣等感のもとになる。例えばフィクションで言いましょう、ある1年生の男子学生がですね、私は100点満、全体の価値、自分の人間の価値として100点満点の中では90点だと自分が決めるんですね。俺は90点だと。頭が良くて、社交性があって、女の子にも出て、スポーツも全部素晴らしい。で、そういうふうにで過去歩き回るんですね。ところが成績が出ると、そしていろんなことがあると、やっぱり違う、 成績が悪かったし、私は力者だと思っても風邪ばっかりして、そして人気者だと思ったのに病院に来てくれたのは下宿のおばちゃんだけだと。そして女の子にも出ても出てたら困ると思ってたから、もう失恋と片思いばっかりで、その事実を見つけると、彼の本当の価値は70点だとしますね。でも背伸びして90点までいったんですね。それは自信過剰ですね。元の70点に戻ればいいのに、そうしないんですね。90点から40点まで自分を下げるんです。やっぱり僕はダメな男なんだ、劣等感に満ちて、70点まで下がればいいのに極端まで降りる。そしてもう40点のことはすごい傷になってるけども、マル秘ですよ。誰にも言わない。これは誰にも言わない。依然としてでっかく歩き回ってるんですよ、キャンパスを。ところが心の中でその傷があるのですごい敏感です。いじめられっぱなしと思い込んでいるんです。みんなに軽蔑だって、これがバレた、この40点がバレた。バレてないけれども、みんな70点だと思ってる。バレた、だからすぐいじめられた。この人と協力するのが大変ですよ。すぐ泣くんですよ。すぐ出てきるの、もうすぐ、もう面倒くさいんですね。本人も悩むし、周りの人も面倒だと思ってるんですね。ですから自信過剰ではなくて謙虚な自信。謙虚な自信というのは、私の言葉で言えば、自分には愛されるだけの魅力があって、認められるだけの価値もあるということを信じるのは謙虚な自信と呼びたいんですね。ですから私は世界一の素晴らしい人間だとは思わない。でも愛されるほどの魅力がある、そして認められるほどの価値もある。それを素直に信じるのは謙虚な自信です。この自信のない人は人からの愛をも信じない。自分を信じない人は人からの愛をも信じない。だって私には愛される魅力がない。この人は慈悲の上で私を慰めてるだけですけど、愛してない、信じない。しかも愛の証明を求めすぎるんです。愛の証明を求めすぎるんです。相手は疲れるんですよ。もう分かってるんでしょう。いや分かってない。それ相手が冷たいからではなくて、自分にはその劣等感、その自信喪失があるからです。しかも嫉妬心が激しくなる。嫉妬心、相手が奪われそう、奪われそう、すぐ他の人と付き合ってほしくない、会ってほしくない、怖いもん。私より魅力的な人はいくらでもいるので、もう今に奪われそう。だからしつこくなるんです。嫉妬深くなって相手は疲れる。ですから謙虚な自信、自分を信じること、もう一つ相手を信じること、三つのことを信じると言ったね。まず自分を、二番目は相手を信じること。嫌なことがあるときには、相手が心も頭も悪いと思うんですね。自分でこの人は 心も頭も悪い。ところがそうではないんですよ。この人は頭も悪くない、心も悪くない、そんな悪い人ではないんですよ。話せば分かってくれるんですよ。相手を信じて、相手はそんな悪いことしない。確かにいろんな欠点もあるでしょう、いろんな悪いこともあるでしょうけど、そんな悪くはない。もっと信じなさい。相手をもっと信じなさい。ある先生が、小学の先生が、子供たちは私を信じないと言ってた。私のことを嫌い、馴染まない。私が教室に入るとみんなスイーンと見てる。批判的にすごい落ち込んでいた彼女は、もうどうしよう、もうやめようかなと思ってたけども、いつか考えた。ひょっとしたら私こそ彼らを信じてないかもしれない。では私はこの生徒たちを信じることにしましょう。やっぱり信じる。彼らが私は知ってるんですよ、尊敬してるんですよ、信じてるんですよ。ただ表し方は下手ですけど、信じてる。それを本当に信じて教室に入ったら全然違う雰囲気だと。子供たちはすぐ馴染んでくれたんです。やっぱり目にも映るんですね。子供たちはそれを、その目を見て怖くなって、なんかでも信じてくれるということで近寄るんです。ですから信じればいいと思います。で、3番目はその二人の絆となる愛を信じること。その二人の絆となる愛を信じること。時々はもうこの愛がはなくなったと、もう、まあ、変わってきたでしょうけども、なくなってない。火花が残っている。煽り立てればもう一度燃えてくると。その二人をつなげる愛を信じること、この三つのことを信じるのがいいことです。もう一つあります。もう一つ言いましょう。六番目、感謝すること。感謝。でも嫌なことがあっているときに感謝するのはちょっとわざとらしく聞こえる。あなたを感謝してますけども、でもね、それは嘘。そうじゃなくて、言わなくてもいい。でも心をあなたが温める感謝の気持ちを引き起こす。心を温める。思い出して、この人は今憎いと思ってるけども、この人は私のためにあの時にはこうしてくれたんですね。あの時にもこうしてくださった。あの時にも、あの時にも。少し思い出して、心を改める、温めるんです。言わないで、その時に言わないで。温めてから今度話すんですね。いろんなことですから、感謝、この人に対する感謝を引き起こす。絶対やります。でもそれは過去だった、今は違う。いや、過去のことは残っているんです。今もそうです。こういうふうにしてます。あともう少しありますけども、今日はここまでにしましょう。少し考えましょう。 それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、めぐるに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お体内のイエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。